こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、今日も聞けていて素晴らしいと声をかけてあげてくださいね。昨日のね、ありがたいことを探す猫、ね、のワーク実践する場合は、スマホで音声を聞いている方でしたら、いやスマホがちゃんと動いていてありがたいなーなんてね、意識的に言ってもいいかもしれません。今日14日目のレシピは、期待しないが人をダメにする衝撃の理由です。昨日のワーク、お子さんにありがたいなと感じることを最低でも10個見つける、やってみましたか？どうでしょう。多分ね、5個目くらいまでは順調に出てきたんじゃないかなと思います。でもその後手が止まってしまったんじゃないでしょうか。いいんです、それが狙いなんです。ありがたいなと感じることをたくさん、もうたくさん出そうとすると、普段何とも思わないことを数に入れないといけないんです。例えば、子供が今日もご飯をしっかり食べてくれてありがたいとかね、子供が今日も学校に行ってくれてありがたい、子供が最近風邪をひいていなくてありがたいみたいに、例えば普段ね、何もない時だったら、お手伝いしてくれてありがたいなとか、しっかり勉強してくれてありがたいなみたいに、何か特別なことをしてくれないとありがたいなと思えなかったのに、10個探さなきゃってね思うほど、だんだんありがたいのレベルが低くなっていく。これが当然のことをありがたいことに変換する本当の意味なんです。ありがたいのレベルが低くなると、元気でいてくれてとか、自分の子供でいてくれてみたいに、お子さんの存在自体をありがたいと思えたりする。そしたら、その日一日とまではいかなくても、半日かな、半日くらいはちょっとあったかい気持ちで優しく過ごせそうですよね。なので、このありがたいことを探すワーク、これはできれば毎日、そうですね、数は、10個とは言わないので、3つでもいいです。もう3つでも十分だと思います。やっていただくとね、効果抜群だと思います。その上で、このお子さんのありがたいことを探すワークをやると、こんな質問をいただくことがあります。ありがたいことのレベルが低くなるって、子供に期待しないっていうことでしょうか。本当は勉強頑張ってほしいと思いながらも、いや元気なだけでいいからと、わざと期待しないということですか。どうでしょう、もしかしたらあなたもそんな疑問抱いていらっしゃるかもしれないですね。だからこそ、今日は期待にまつわるとってもとっても大事な話をしますね。心理学でゴーレム効果というものがあります。1960年代にアメリカでこんな実験が行われました。生徒にテストをさせて、成績のいい生徒と成績の悪い生徒にクラス分けをします。成績のいい生徒のクラスを担当する先生に、このクラスの生徒は成績が悪いと、事実と逆のことを伝えたんですね。成績がいい生徒なのに成績が悪い生徒だよと伝えたんです。成績が悪いクラスだという嘘を先生が信じて生徒を指導した結果、なんと生徒の成績は下がってしまったそうなんです。つまり先生が、この子たちは成績がいいからちゃんと教えれば伸びるんだと思わずに、最初から、いやどうせ成績悪いんでしょと決めてかかってしまった結果、生徒に期待しなくなってしまったんです。そしてそのね、先生の教える態度を見ていた生徒たちは、期待されてないと感じてパフォーマンスが下がっちゃったということなんですね。このことから、ゴーレム効果とは、周りの人に期待されていないと感じると人のパフォーマンスは下がってしまうことを指します。これが今日あなたにお渡しするレシピ。期待されない子は本当にできない子になってしまうから、気をつけてということです。あなたもお子さんについ言ってしまいませんか？どうせやらないもんね。 あなたには無理だから。まだ早いでしょう。難しいからほらこっちにしときなさい。何気なく言ったこの一言。お子さんは期待されていないと受け取る可能性があるんです。一度だけならね、まだいやそんなことないよとか悔しいと反発する元気もあるかもしれない。ですが、自分が何かをやるたびにどうせ無理、難しい、できない。こんな風に期待してもらえなかったら、どんな気持ちになりそうでしょうか。お子さんだってどうせできないって思ってるんでしょと、なんかもうその期待通りに行動してしまいそうな気がしませんか。だからこそ、子供に期待しないことはイライラを抑える解決策にはならないんです。そしてね、もう一つ、この実験では驚くべき結果が出ました。成績がいいクラスの生徒は期待されなかった結果、成績を下げちゃったんですけど、逆にですよ、逆に成績が悪いクラスの生徒は成績が上がったんです。それはなぜかというと、成績が悪いクラスの先生に、このクラスは成績がいいクラスだよと逆のことを伝えたから。先生は、そっか、この子たちは成績がいいのかと期待して、教えれば伸びると生徒を信じたため、生徒もその期待に応えようと努力した。だから成績が上がったと言われてるんです。これはピグマリオン効果、ピグマリオン効果と呼ばれ、周りの人に期待されていると感じると人のパフォーマンスは上がることを指すんです。つまり、悪い期待の通りになることがゴーレム効果、いい期待の通りになることがピグマリオン効果。良くも悪くも、周りの人の期待が人の成長に影響を与えているわけなんです。なので、子どもの可能性を諦めるような悪い期待はせずに、子どもにはどんどんいい期待してあげましょう。いい期待をかけた結果、お子さんがどんどんできることの数を増やして成長してくれたら、なんかイライラすることなくなりそうじゃないですか。で、それってお互いにきっとハッピーですよね。その上で、じゃあどう期待すればいいのか。それは声に出して繰り返し期待する。これがおすすめです。あなたならこういうことができるよねと心の中で思うのではなくて、ちゃんと言葉にして繰り返し励ますように伝えてあげてください。先ほど、どうせできないでしょうと子供に悪い期待をしてしまう時も、何回も悪い期待をしているうちに本当にそうなってしまうとお話しました。人は繰り返し、あなたはこうだよねと言われた言葉に影響を受けると言われています。そうであれば、お子さんのいい部分、素敵な部分を何度も何度も伝えてあげれば、お子さんはいい影響を受けていきます。例えばこんな風に言ってみるのはどうでしょうか。言われたことをすぐやってくれないお子さん、どうせ言ってもやらないんでしょと言いたくなってしまうところをぐっとこらえて、あなたはいつも最後にはちゃんとやってるものねと声に出して期待してみる。人は期待された通りの行動をとるので、繰り返し最後にはちゃんとやっている人と期待してもらうと、渋々で、もうたとえ渋々であったとしても、最後にはちゃんとやるかと行動してくれるようになります。あなたも繰り返しお子さんに期待して励ますと、ああ、今私子供にガミガミ言わないで励ますことができた、子供を応援できてる、私は子供を応援できる人だなぁと自信をつけることができるんです。だから、期待するならぜひお互いのために声に出していい期待繰り返しね、かけていってあげるといいんじゃないかなと思います。ただその上で、期待する時の注意点があります。高すぎる期待は子供にとってはプレッシャーになる。親の一方的な期待は子供に迷惑だから、あんまり期待しすぎるのもどうかななんてね、そんな意見聞いたことありませんか。確かに、あなたは言われたらすぐできる子よね、あなたは100点取れる子よねなんてね、一方的に親がやってほしいことを期待されたら、お子さんも決めつけないでよと、もうげんなりしてしまうかもしれません。ですので、期待するときは必ず 今お子さんが当然にやっていること、これをしっかり認めてからにしましょう。ここにもやって当然をありがたいに変換する力が必要です。例えばさっきの言われたことをすぐやらないお子さんの例ならば、あなたは言われたらすぐにできる子よねだとね、なんかこう一方的な期待になりますよね。だからこそいつも最後にはちゃんとやっていると、お子さんがいつもやっていること、普段の頑張りをきちんと認めた上で、そんなあなただから今回も大丈夫なんだろうねと信頼する、その気持ちがあなたはいつも最後にはちゃんとやってるものねという言葉に現れるんです。つまり期待するなら日頃の努力をちゃんと認めて根拠のある期待をしよう。これとっても大切なルールなので忘れないでくださいね。そして今じゃあ子供にちゃんと期待しようと決意したあなたに朗報です。実は人の脳は主語が理解できないと言われています。だからお子さんを認める、励ます、期待する言葉をお子さんにかけていくのはまるで自分が言われてるように感じるんです。ということはお子さんに期待することって自分に期待することにもつながっていくんですね。あなたは自分に期待していますか？私には無理、どうせ私なんて、私には難しい、自分に悪い期待かけていませんか？人は期待された通りの人になっていくのであれば、自分にだって悪い期待はしない、いい期待をかけてあげてほしい。怒らない子育て、本当に私できるようになるかな、私には難しいかもしれないではなくて、今やってる家事だって努力してできるようになった私だもの、慣れれば大丈夫、音声をちゃんと毎日聞けている私だからきっとできる、そんな風に自分にいい期待をかけて励ましてあげてください。ということで今日のレシピはお子さんに自分にどんどんいい期待をしようでした。明日のレシピは脳の錯覚を利用して無理せず幸せになる応援の法則についてお話しします。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。